先行一直線。お話しいたしますのは、作曲家で元 NHK テレビ体操ラジオ体操ピアニストの加藤由美子です。お昼前のひととき、ちょっと歌って、ちょっと笑って、ちょっと動いてみませんか。1月の放送では唐突に終わってしまい大変失礼いたしました。生放送の恐ろしさを実感いたしましたので、今日はしっかり時計を見ながら最後を決めたいと思います。さて、2月は節分の豆まきや恵方巻き、バレンタインデーのチョコレートなど食べ物の行事ばかりありますが、皆さんと歌うほど有名な曲がない。一年の中で一番寒く一番雪が降る時期ということで、今日は文部省唱歌の雪を取り上げます。この曲には苦い思い出がございます。 NHK 時代ラジオ体操の首の運動でこの曲を弾いたことがありました。11月に12月と次の年の1月の2ヶ月間流れる放送分を収録いたします。しかしその1月に雪降るとかそういうの読めないんですよね。その冬は1月に大雪が降り、朝っぱらから雪の曲は聴きたくないと苦情が殺到いたしました。でもね、撮り直しはできないのでひたすら謝り続けるしかありませんでした。そんな思い出の曲です。今年も雪が多い、今も雪に困っている地域の方には大変申し訳ない歌ですが、歌わせてください。まず歌詞でよく間違えるのは、雪やコンコンと歌ってる方いらっしゃいませんか。正しくはコンコ、コンコンではありません。恋、恋が変化してコンコ、つまり降ってほしい降ってほしい雪降って降ってと言ってるわけで、苦情が来ても仕方がないですね。はい、小ぎつねコンコンと混じってる方もいらっしゃるかもしれません。では歌詞を読みますね。雪やコンコ、あられやコンコ、降っては降ってはずんずん積もる、山も野原も綿帽子かぶり、枯れ木残らず花が咲く。2番、雪やコンコ、あられやコンコ、降っても降ってもまだ降りやまぬ、犬は喜び庭駆け回り、猫はこたつで丸くなる。はい、歌と一緒に今日は初めから動いてみましょう。まず雪はで両手を開き、こんこで両手を閉じます。それを繰り返します。途中の山も野原もからはこの動きを速くします。パーグーパーグーと速くします。2番も同じ動きです。2番に入ったらまたゆっくりから動かします。歌と手の動きを同時にすることで脳を活性化させましょう。歌だけでも構いません。できる範囲でご一緒に。では音楽お願いいたします。 にいるわ喜びには駆け回り猫
はこの巣で丸くな
る。なんか声が聞こえましたね。いかがでしたか？できましたか？犬の鳴き声がとっても上手なバリトンの藤崎博之さんに協力していただきました。2月の行事の節分は立春の前日に行われ、季節の変わり目に起こりがちな病気や災害を鬼に見立てて追い払う行事です。去年がうるう年だったために今年は立春が1日早く、ということは節分も早まりましたね。2月2日でした。豆まきも、まいた豆を年の数だけ食べるというのはどうなんでしょうね。最近はちょっと衛生上も問題ありかもしれないですね。拾って食べるというのがちょっとという時代でもあります。また人生100歳時代ですから、年の数食べるのはもう大変。私も結構大変。喉に詰まって大ごとになりかねない。介護施設では代わりに柔らかい甘納豆のこの袋に入ってるのを配って食べるというようなところもあるようです。数日前に5歳の男の子に、節分に鬼は来たかなと尋ねましたら、今年は保育園に鬼は来なかったよ、でもヒイラギに焼いたイワシの頭をつけたみたいな飾りを作ったよと答えられまして、いやすごいすごい、それ本格的、それ合ってる、もう鬼来ないからそれで OK。 驚きました。鬼はトゲトゲの葉っぱが嫌い、だからヒイラギ嫌い。ヒイラギってあのクリスマスに飾るあの葉っぱですよ。イワシの頭を焼いた臭い匂いも嫌い、だから玄関に飾ると鬼が入ってこないと言われてますが、本当のイワシの頭玄関に飾ると多分鬼は入ってこないけれども、カラスがつつくかもしれません。まあでも保育園もいろいろと工夫をしているようです。さて、節分の恵方巻きは私子供の頃には食べた覚えがありませんけれども、いつからなんでしょう。調べました。江戸時代から明治時代にかけて、大阪の商人や芸人が商売繁盛を願って食べたのが始まりとか言われてます。でも1980年代に入ってから恵方巻きという名前が定着したそうです。だから恵方巻き自体私知らないで、小さい時は食べてませんでした。その年の縁起の良い方向に向かって、切ると縁が切れるからと太巻き一本丸ごと切らずに食べるって、こちらも喉に詰まりそうですよね。まあ2月の行事はどれも喉に詰まりそうなものだという感じになってますけれども、皆さん気をつけてください。そして2日後に迫ったバレンタインデー、これもどういう始まりか。3世紀のローマ帝国で皇帝が兵士の士気が下がるから結婚を禁止しますと禁止しちゃったんですよ。でそのことに反抗したキリスト教の司祭バレンチヌスが黙って内緒で結婚式を挙げてしまってた。それがバレて処刑された日が2月14日、つまり愛の尊さを記念した日になったようですけれども、チョコを送るのは日本だけで、他の国はどうもカードや花束は送っているようですけれども、まあお菓子ぐらいは送りますけどね、チョコと限定してるのは日本だけだそうです。そして私はちっちゃい時に渡したら渡しっぱなしで、なんで女の子だけが損するのって思ってたんですけども、いつの間にやら3月14日、この日がホワイトデーになりましたね。ホワイトデーねえ、これいつから。1970年頃からで、私小さい時はこれなかったんですね、きっとね。これも日本だけの行事だそうです。お返し文化の日本ならではの行事ですね。 まあ、お菓子屋さんのキャンペーンに日本全国ハマった感じがしてますね。最近は男性に渡すだけじゃなくて、家族やそれから友人知人で自分にチョコレート買っちゃう人もいるようですから、どんどんどんどんチョコレート売れてるんだと思います。まあでもね、楽しければいいですから、皆さん素敵なバレンタインデーをお過ごしください。ここでちょっとお知らせがございます。3月1日から3日まで座間神社でひな祭りがあります。まあ座間と言いましても、相模原市から数百メートル入ったところです。相模線の総武台下からは徒歩8分、神社の77台の石段に1000体のひな人形が並びます。すごいですよ。そしてとっても綺麗、流れてる曲は私が作曲しました座間の鎮守のひな祭りという曲です。何年か前からこの曲を流しております。しかも3月1日の土曜日13時30分から館内の水明ホールでソプラノの横山雅美さんとミニコンサートをいたします。入場無料、もしお時間のある方はぜひいらしてください。座間神社というのはちょうど後ろがですね、米軍キャンプになっております。ですから、まあ、ちょっとお散歩すると米軍キャンプの眺めも結構いいですし、そこから大山やアフリ山ですね、大山、それから丹沢、すごくよく見えるんですよ。それもとってもいい。お時間ある方は本当、ひな祭りじゃなくても座間神社行ってみてととってもいいと思います。コーヒーなども飲めます。いいか。で、今日はどうでしたか。体操しながら歌うのもいいですし、また日本は一番なんか行事が多くて外国人もびっくりしているようですね。そういう行事も楽しんでください。お話しいたしましたのは作曲家でピアニストの加藤由美子でした。皆さん今日も元気で健康一直線でお過ごしください。